サークル紹介、今週は長後市民センターで活動されているシェーブルさんをご紹介します。2日目の今日はこちらのメンバーの鈴木真奈美さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
鈴木さんはこちらのシェーブル、いつから参加されてますか？
私はここのサークルが3つ目のサークルで、前のサークルの人数が少なくなったので合併させていただいたのが2000年ぐらいですね。それでこちらのクラブに入りました。
ということは、このシェーブルにはもう約25年くらい参加されているということで、もう本当にベテランメンバーの鈴木さんなんですけれども、このサークル、どのようなきっかけでスタートしたのかもご存知ということで教えていただけますか？
シェーブルの前身が長後クラブという名前のサークルで、2000年ぐらいに高知を変えるということで、高知の名前からシェーブルという名前に変更いたしました。
このシェーブルというお名前に変わったよって今お話があったんですけれども、名前もですね、鈴木さん、なんか意味があるということなんですけれども、教えていただけますか？
シェーブルはフランス語でして、ヤギの子供ということなんですけど、高知の名前がヤギさんということで、私たちはヤギさんに教わってる子供たちなので、ヤギの子供というシェーブルという名前を付けさせていただきました。図書館で名前を調べて、よそのクラブと名前が被らないように、これだったらどこのクラブもついてないだろうということで考えてつけました。
コーチから教わってる子どもたちだよという意味もですね、しっかり考えながらシェーブルというお名前をつけてくださったということで、それでですね、25年も続いているこのバドミントンのサークルということなんですけれども、25年入ってみて、鈴木さんが感じるですね、このシェーブルの雰囲気、どのような感じですか？
昔はもうちょっと厳しくて時間ぴったりとかいろいろあったんですけど、今はちょっともう人数が少なくなってきて、皆さん優しいし緩い感じでやっている感じですね。
こうゆったりとした感じ、皆さんで楽しくですね、バドミントン行ってるんだよっていう雰囲気も、このシェーブルの良さになってるんじゃないかなと思います。さあ、それではおしまいにですね、鈴木さんがこれから頑張ってみたいこと、目標などありましたら教えていただけますか？
私はもう結構高齢なので、あんまり欲張らずに細く長く続けることが目標です。
これからもですね、バドミントン楽しんでいただいて、長くこのシェーブルでの活動を楽しんでいただきたいなと思います。メンバーの鈴木真奈美さんにお話伺いました。鈴木さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてメンバーの小泉さんにお話伺います。小泉さん、よろしくお願いします。まずこちらのサークル、いつからどのようなきっかけで参加したのか教えていただけますか？
18、9年前になると思うんですけれども、藤沢市の初心者教室に誘われて参加したのがきっかけになります。そこで1ヶ月間練習を重ねて、普通のあのサークルに入ってで練習してみようかなっていう気持ちになったので、初心者教室の主催者様に紹介いただいてシェーブルに入る運びとなりました。
このシェーブルに入る前に、他にどのようなサークルがあるか見に行ったりとかされたりしたんですか？
そうですね、一応その初心者教室の一番最後の日に、各サークルの代表の方が自分のサークルのチラシを持って勧誘に来てくださったんですね。それでこんなにたくさんあるんだなっていうことで、隣の横浜市とかにも行きましたし、入るまでに結構時間をかけて選んだような気がします。
さまざまなサークルがある中でシェーブルをですね、選んだ理由とかって何かあったんですか？
いろんなサークルさんにお邪魔した時に、あそこのサークルのコーチがなかなかいいわよ、初心者から丁寧に教えてくださるわよっていうことで、私たち未経験者なので、だったらそういうところに行った方がいいかなっていうので、このシェーブルに来て見学をさせていただいて、それで、あ、ここだったらまあいいかなっていう感じで、その当時まだシェーブルも大所帯で30人近くいたので、その中でいろいろ面倒見ていただきました。
このサークルを見た時に、はい、あ、この雰囲気だったらいいなっていう気持ちからですね、はい、このシェーブル選ばれたということですね。
そうですね、 自宅が近いというのも大きかったと思います。家庭の主婦なのでそこに行くまでに1時間とかかかってしまうとどうしても続かないかなと思ったので、ここは本当に自宅から10分ぐらいで来れるので、その要因もあるかと思います。
近い位置にこの素敵なサークルがあって本当に良かったですね。
そうですね。
小泉さん、バドミントン始めようと思った時には未経験だったということなんですけれども、はいはい、これちなみにいくつぐらいの時に始められたんですか？
多分42、3ぐらいだったと思います。
いくつになってもバドミントンって始められるんですね。
そうですね、やはり経験者の方のバドミントンと未経験者から始めるバドミントンってちょっと違うと思うんですね。でもある程度年をいってから始めてもそこそこ頑張ればなんとかなるかなっていう気がします。
ガッツというか、こう思い切りの良さっていうのも小泉さんの素敵な部分なんじゃないかなと思いましたよ。
とんでもないです。やっぱり親が始めると子にも影響があって、うち息子が2人いるんですけども、下の子は中学から始めました。
親子でですね、バドミントン楽しまれているということですね。
はい、そうですね、そういうことになります。
お家でその共通の話題が一つあるのも楽しさになってるんじゃないですか？
いやー、どうなんでしょうね。ただ、バドミントンの試合を見るのは好きなので、一緒に観戦したりとか、あと息子の試合も県大会とかよく応援に行ってました。
自分もルール分かってるからこそ楽しめますよね。
ある程度ルールが分かってるっていうのは大きいと思います。
親子でですね、バドミントン楽しまれている小泉さんということなんですけれども、ご自身もですね、大会に参加されたりすることってあるんですか？
はい、テーブルは県と市に登録しているので、それぞれ県は春と秋の年に2回で、市は年に3回の試合がありますので、一応登録しているサークルというのはほぼほぼ出るような感じになりますので、多分県はもう春の大会の要項が出て募集してると思います。
大会に参加されていかがでしたか？
はい、去年参加して高いランクでもないんですけども、優勝できたりとかそういうことがあったので、やっぱり優勝できたらできたで、それはとっても嬉しかったです。
大会に参加されてもう優勝もできたということで、はい、やっぱりこう参加するからには勝ちたいという気持ちがありますよね。
それはすごく大きいんですよ。やっぱり負けると悔しい、勝つととっても楽しい、嬉しいという感じです。それがモチベーションになってるのかなっていう気がします。
定期的に大会に参加するぞ、勝つぞっていう気持ちをこうどんどん作っていくっていうのもですね、テーブルというサークルに参加し続けられてる要因の一つになってるじゃないですか。
はい、はい、そう思います。健康にもいいですし、犬を飼ってる方なんか散歩されて、それがね、健康につながってると思うんですけど、私の場合はそのバドミントン週に何回かやることによって運動スポーツをして体を整えてるという感じがあるので、単純に楽しみながらなおかつ体のこともっていう感じですかね。
やっぱり楽しく健康になれるのはいいですね。
そうですね、やはりゲーム自体が楽しいんだと思います。
小泉さん、バドミントン大好きなんだなっていうのがですねこのお話聞かせていただいて感じることができました。さあ、それではですね、これから頑張ってみたいこと、目標をですね、最後に教えていただけますか？
バドミントン、シングルスは一人でできるんですけど、やっぱり私たちはもう年も年だし、シングルスが入れるようなレベルではないので、どうしてもダブルス、そうするとペアがいる、あと相手がいるっていう形になるじゃないですか。もう自分一人だけではどうしようもできないことなので、いかにペアの人とこう切磋琢磨してやっていくかっていうことにつながると思うんですけども、そこがちょっとどうペアリングするかとか難しい部分ではあるので、ちょっと考えながら今後サークルの中でどういうふうにそこの部分をクリアしていこうかなっていうふうな考えで、ちょっとこれから少しずつやっていこうかなって思ってます。
ではこれから大会に向けてですね、メンバーの皆さんとのダブルスのペアリングも考えていただいて、はいはい、大会で勝てるように私も応援しておりますので、サークル活動頑張っていただきたいと思います。はい、メンバーの小泉さんにお話伺いました。小泉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。